理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第186回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録している日にですね、
はい、今日ですね、
今日夕方に、上野の国立科学博物館と、
はい、
東京国立博物館に行ってきました。
はい、おー、芸術三昧の秋ですな。
まあ、芸術というかちょっと文化系のね、
うん、
でその前に、いつも行っている甲状腺を治療してるんですけれども病院に行くっていうので、
はい、
今日の番組はその甲状腺の病院に行って、博物館に行ったっていうちょっと植物的なんですけども、その辺に関連することを話そうと思っていて、
お、
国立科学博物館と、
はい、
東京国立博物館に行ったんですけど、まあ常設展示はそこそこ見たんですが、
はい、
今日行ったのは博物館で野外シネマっていうイベントがあったんですよ。
まあ、野外シネマって、夏とかによくやられてるような、外で映画を放送するイベントですよね。
そうそう。海外だと結構常設的にというか、夏になるとずっとやってたりするところ
もあるみたいなんですけど。車から見られるっていう映画館っていうのかな。なんか、そういうスペースがあったりしますよね。
車で見るやつはね、FM ラジオで音聞いたりするんですけど、
う
ん。
そうそうそう。
で、日本は潰れちゃったのかな？ムービックスとか いくつかあったよね。
あ、あったんですか？
うん、日本でも何件かあって、行こうかと思ったことあったけど、結局行かずじまいだったんですけど。
うん。
で、東京国立博物館の前庭というか、
はい、
で、本館の真ん前にスクリーンを貼って、
ほう。
そこに映す。っていうのを言ってきたんですね。
あ、じゃあもう博物館自体は閉館した後ってことですよね。
逆。
え？
今日は博物館は夜10時まで開いてるので、映画が終わった後でも見てってくださいっていう。
へえ。
要は
なんか、あれ？
今日呼び込みとして。
今日土曜日ですよね。だけど10時まで開いてたんですか。はい、じゃあイベントでってことですかね。
そうです。
で、普通
遅くまで空いてるのと合わせて。
そうですね。上野の博物館系は金曜日が遅くまで空いてることがほとんどですよね。
うん。で、土曜日も遅くまで空けて、映画もやるっていう。
お
う。1年半ぐらい前に行った、
はい、
メルボルンで、
うん、
その公園の結構広い芝生の前にスクリーンがあって、
はい、
映画が見られるっていうのに行ったんですよ。
うんうん。
で、それが結構気持ちよくて。
もう。
っていうのがあって、
こ
う。
その感動をもう一度。
まあ、そんな感じ。うん、で、去年とか一昨年もその、東京国立博物館でやってるのは知ってたんですけど、
うん。
確かね、去年お天気が悪くて、
うん。
とか、夏も都合が悪くてとかで行けなかったんですけど、
うん。
行ってきました。
はい。なんとなく、まあ、海外での野外シネマはどうかっていうのは知らないですけど、日本だと、うん、まあ、夏場にやってるイベント的にやるところが多いようなイメージがあり、そうすると蒸し暑いとか、蚊に食われるっていうような、どちらかというとマイナスのイメージがいっぱいあるんですけど、どうなんですかね。
そんなあれですね、消極的ですね。
いや、なんかそんな感じしません？
でもビアガーデンとかもあるじゃないですか、夏は。
ありますけど、そっか。
うん。で、今日見たのがですね。
はい。
おじさん的にはちょっと、なんていうの？詩的？ポエムっぽいっていう方の詩的ね。
はい。
詩的すぎた感じで。
うん。
うん。やっぱ若い人向けかなってちょっと思った感じもあったんですけど、秒速5センチメートルっていう映画で。
お
う。うん。なんかこう、ほろ苦い初恋の感じですよ。
なんとなくほろ苦くなっちゃってきましたか。
私にはちょっとポエムすぎるなって思いました。
もっと現実は生々しいぞと。
うん、っていうか絵も綺麗だし、とってもいい映画なんで、
はい、
あのおすすめはしてもいいんですけど、
はい、
なんていうのかな、こう表現とかもこうなんて言ってんだろうな、
青春っぽい感じですか。
若いぞ、青春っぽい、若いぞっていう感じがしました。でもすごく良かったですよ。快晴で今日は十五夜で、だから月が見えて、
月綺麗でした。はい、うんうん、
で、月も星も見えて、
うん、
あの映画の中でもねちょっと星空が出てくるパートとかもあったんで、
はい、
うん、その辺がこうリンクしたりして、
ふん
ふ
ん
ふ
ん
ふ
ん、
で宇都宮線が出てくるんですけど、
はい、
上野から帰るときに宇都宮線の延長の方に乗ったりとか
なるほど、ちょっとまあ、
はい、
一応世界観に恥ずかしながら伝っても来たぞっていう感じですね。
そういうのもあったりしてね、
うんうんうんうん、
でなんだろうね、映画ってどっかこう、はい、非日常な感じ、
はい、
あるじゃないですか。
ありますあります。
それに浸るのに映画館もいいんですけど、
うん、
博物館の前庭にいきなりこうスクリーンがあって、
うん、
で一週間ぐらい雨の日とかいうか曇りの日が続いて、十五夜の月が出てみたいなところからして、ちょっと非日常始まってんなみたいなのと、うん、私にとってはちょっと青臭い感じもある非日常映画っていうのは不思議と合いまして、
ほう、
体験的にはすごく面白かったですね。
なるほど、ちょっとなんかいい時間を持てたっぽいですね、
うん、そうですね、楽しかったです、はい、うん、なのでまた会ったら行ってみたいなと思ったんですが、ちょっとだけね辛いところがあって、あの博物館に皆さん来てくださいっていうイベントなので、うん、追加料金とかなくて入れるのね。
あ、
で大学生とかにあのたくさん来てほしいらしくて、今日は提携している大学の人は学生証見せるとタダで入れるとかってのもあるらしくて、なので周り大学生とか高校生がすごいたくさんいるっていうのと、
うん、
なんかね5000人ぐらい入っていて、結構ぎゅうぎゅうだったっていうのが大変でしたね。
結構来てるんですね。
結構行ってました。
おお、はい。まあでもいいじゃないですか。若いエキスをもらってきたんじゃないですか。
なんだろうね。どうなんだろう。あの楽しかったので全然いいんですけど。
はい。
若い人に囲まれたら元気が出るかっていうのは何とも言えないな。
逆に疲れちゃう。
そこまでじゃないんですけど、通常普通の映画として楽しかったです。
まあ若返ったってことでいいじゃないですか。
あ、そうですね、気分的には。
え、大丈夫大丈夫、はい、まだまだいける
という感じの体験をしたのと、
はい、
今日本編ではですね、うん、その前に行った、はい、科学博物館ではなく、その前に行った病院の話をしたいと思います。
結構もう巻き戻りましたね、時間が
巻き戻りました。
はい、
そう、午前中に行った私、甲状腺の治療してるっていうのを何回か前にお話したと思うんですけども、
はい、
声が枯れちゃった時ね。
うん、そうですね。
そこの症状が劇的に変わったっていうのとかがあって、その辺の話から、
はい。
ちょっと本編の方で話してみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
オープニングでもお話した通り、
はい、
私甲状腺の治療をしてるんですけれども、
うん、
元々の病気が甲状腺ホルモンが出過ぎちゃってますよっていう病気なのね。
ほう、甲状腺機能亢進症ってやつですね。
そうなんですよ。結構ね、甲状腺の病気は女性に多いらしく、はい、
その
甲状腺の専門のお医者さんに行くと、女性が8割ぐらいかな、
はい、うん、
女の人だともうそこそこ大人になると、うん、友達とか友達の友達ぐらいだったら1人か2人甲状腺の病気で病院に通ってる人がいるんじゃないかと思うんですけれども、結構多いらしいんですよ、うんうんうん、で
そうですね、私も1人いますね、うん、
なので甲状腺の専門医っていうところに行ってるのね。
はい。
で、私は甲状腺のホルモンがたくさん出過ぎているのでそれを抑える薬をずっと飲んでいたんですが、
うん、はい、
薬が効いて飲み始めてから2年とか3年でだんだん薬を減らして体調が変わって、薬を飲まなくてもいいってなればいいんですけど、
うん、
私の場合は20年近く同じ薬を飲んでいて少しずつ減ってはきたんですけれども、 これ以上減らすとまた戻っちゃうっていうようなことがあって、薬が減らせなかったんで、根本的に治療しましょうっていうので、甲状腺っていうね、甲状腺ホルモンを出す器官が喉のところにあるんですけれども、
はい。
それを、治療前は標準よりも随分大きかったんですけれども、そこに放射性ヨウ素っていうのを飲んで、そこの組織をいくつかとある程度壊して、甲状腺作る量を減らしましょうっていう治療をしたんですね。
はい。
なんですけど、5月の終わりに、治療したんですが、
はい。
薬を減らしたら、
うん。
甲状腺ホルモンが実は上がってしまって、いや、治療とか、入院の前よりも。
ほう。
なので、8月は、甲状腺ホルモンが高い状態が一月ぐらい続いたの。
一応、その、放射性ヨウ素で、甲状腺ホルモンが減らすような治療をしたんだけど、まあ、まだ、すんなりストンと減ってるわけではなく、まだ高い状態だったってことですね。
そう、それなのにというか、はい、飲む方の薬は少し減らしたんで、
うん、
早めに減らしすぎたっていうのもあると思うんですけど、甲状腺ホルモンが俗に言う正常値よりも高い状態でしたと。
はい。
で、とても大変だったんで、
うん、
追加の違う薬を飲んだりして、甲状腺ホルモンを、はい、抑えるっていうのを始めたら、
うん、
今度は、一つらいしたら、甲状腺ホルモンを抑える方が強くなってしまって、俗に言う正常値よりも低くなっちゃった。っていうのが、9月の後半から10月ぐらいに起きまして。
あ、じゃあまだ、その放射線治療の結果が安定してない時期なんですね、今は。
そう、それに合わせて薬の量を変えていくんだけど、その薬の量が減らしていくペースと、甲状腺自体が弱っていくペースが合わないと、
うん、
修正がうまくいかなくなっちゃうんですけど。そうで、甲状腺ホルモンが普通よりも高いとどうなっちゃうかっていうと、代謝が良くなる、
はい、代謝が良くなる、
うん、代謝っていうのは
新陳代謝、痩せやすくなるんですか？
ん？
痩せやすくなるってことですか？よく聞きますよ。
そうだ、代謝が良くなると、エネルギーをたくさん使うっていうのもあるし、
うん、
心臓がバクバクする、
うん、
で、いやいや下痢気味になったりとか、
ほうほうほう
っていうようなことがあって、
うん、
なので8月はあと暑がりになるっていうのがあって、
ほう、
だんだん最近暑いよねっていう話をしたら、暑いよねみたいなことを言っていたら、実は季節の変わり目だけじゃなくて自分も暑がりになっていたっていうのがありまして、で逆に、薬を変えて8月から9月にかけて、はい、だんだん涼しいですよねじゃなくて、あ、そうそうそうってなった時には甲状腺ホルモンがガーって減っていたので、
う
ん、今度は寒がりになって、
う
ん、あんまり食べなくても体重が増えたりとか、
うん、
小食になったのに体重が減らないとか、
ほうほうほう、
あとはなんか、ね、少し、なんていうの、だるさ、
うん、
筋肉のだるさがあったり、あと肩こりがひどくなったり、
う
ん、手の先と足の先が寝るときに寒かったり、寒がりになったり、
へぇ
っていう、なんか、知り合いでそういう女子がいたなとか思って。
そうですね、なんか、女子によく見られるような症状のオンパレードを今聞いた気がします。
そう、あんまりこう、お昼とか、おにぎりとサラダだけでいいわけ？でも、これ以上食べると太っちゃうんです、みたいな。
おにぎり3個とかじゃないよね。
おにぎり3個とかじゃなくて。で、寝るときにも、私自身はずっとね、うん、寝るとき靴下とか履いてたら暑くて寝られないよっていうタイプだったのね。で、今はまあ靴下履いてないんですけど、でも、あ、はい、寝るときに足の先が冷えるぞとかね、っていうのは初体験でしたし、肩こりとかもあんましなかったのが、
うんうん、
こういう感じなんだ。要は血行も良くなくなってるんじゃないかと思うんですよね。いや、代謝が下がっていて。
うん、辛さ分かりましたか？
分かりました。で、
ね、
脈の速さ、心臓のドキドキする速さも、はい、落ち込むとかっていうのがあって。
へぇ。
そうなんですよ。で、太っちゃうっていうのもあったんですけど、これね。うん、
分かります？その辛さ。
辛さっていうか、なんか前と違う辛さなんだよな。
辛いですよ。
血液検査をすると、
はい。
甲状腺ホルモンの値っていうのが出るじゃないですか。
はい。
で、その横に基準値、要は俗に言う正常の範囲っていうのが出るんですけど、
うん。
これを見るとね、FT3 っていうのが、基準値が 2.2 から4.3、
はい、
この後ろがすごいんですよ。単位があって、
はい、
血液1ミリリットル中、
はい、
2.2 から4.3ピコグラム。
ピコグラム、
うん、だから、ミリグラムっていうのが1000分の1グラムでしょ。
はい。
で、マイクログラムっていうのが、1000×1000 だから100万分の1でしょ。
はい。
で、ナノグラムっていうのがまた1000分の1だ。これ1億分の1かな。100万、1000万、1億分の1でしょ。
ほう。
ピコグラムっていうのは、それのまた1000倍だから、1000億分の1グラムっていう量。もちろん1ミリリットルあたりだから、1リットルに直すとその1000倍なので、1リットルあたり 4.3 ナノグラム。100万じゃないや、1億分の、数グラム。1リットルあたりね。
ほう。
っていうところの値に入ってるのが正常値って言われてるから。
すごい、ほんとちょっとなんですね、これって。そもそもが。
うん。そうなんですよ。で、ホルモンって、
はい。
ちょっと調べると、とても微量なのに、
うん、
ある特定の体のパーツ、私の場合っていうか、甲状腺ホルモンの場合には、結構全体にもなるんだけど、
はい。
が、劇的に、機能が変化するっていうのは特徴的なもので、
まあ、そのピコの値から、例えばちょっとしたデータが、その基準値から比べて高値だとバクバクするし、低値になると寒がりになるしって、うん、それだけ大きな反応というか、体で変化が出るってことですもんね。
そう。なので、ホルモンって、もちろん化学物質ではあるんだけど、はい、
うん。
なんていうのかな、結果的には、設定ダイヤルみたいな感じで、
ほう。
要は、それ自体が、たくさんご飯を食べると血液中のブドウ糖がたくさんになって、
うん、
元気が出て、っていうこうなんていうの、材料があってそれを使うと結果が出るっていう感じよりも、
うん、
なんだろうな、命令が出ていて、
うん、
それに対してそれぞれの細胞くんたちまたは関係する体の器官がじゃあ頑張りますとかじゃあやめますみたいな感じで動いちゃうっていうのがホルモンの特徴なんですよね。
あ、じゃあ直接的なエネルギーであったりそういう元ではなくて、それに対する命令書っていう何かをしろっていうような指示書ってことなんですね。
ま
あ、何かをしろであったり何かをするなであったりとか、
うん、ほんの少しの量なんだけど変わっちゃうっていうのがあって、
うんうん、鶴の一声
なのでぽい感じで、で、甲状腺ホルモンの話をすると、
はい、
甲状腺ホルモンは甲状腺で作られて、
うん、
それが肝臓に行って、甲状腺ホルモンの2種類のホルモンになるんですけれども、
はい、
甲状腺っていう、器官に対して甲状腺ホルモンを作りなさいとかあんま作っちゃいけませんよっていう、はい、親分の命令、要は注文主がいまして、
ほう、あ、甲状腺は甲状腺ホルモンを作るけど、そのホルモンを作るにあたっても指令書が必要なわけなんですね。
うん、それが脳下垂体っていう、はい、脳の、真ん中あたりにあるところから出る、はい、甲状腺ホルモンがどのくらい作った方がいいよっていう、甲状腺を刺激するホルモンっていうのがあって、
はい、
そちらは甲状腺だけに効くホルモンで、
うん、
それが出すぎている人は甲状腺のホルモンがたくさんになって、
うん、
それが黙っててないと甲状腺ホルモンがガンと下がるんですけど、
はい、
私の場合は、うん、そこはしっかり、要はあんまり発注してないのに、
うん、
甲状腺が暴走していて、
わお、
要するに、商品の注文がないのに工場がたくさん作ってるっていう状態、
残業ばっかしてるわけですね。
うん、ブラックな甲状腺なんですけど
なるほど。
甲状腺機能更新症、要は甲状腺ホルモンがたくさん出る人は多くの場合その脳下垂体から出ている、注文がたくさんになったり注文が減りすぎたりっていうので変わっちゃう人が多くて、
じゃあ甲状腺機能は変な話、言われるがままに作ってる、言われるがままに作っていないっていう人の方が一応多いんですね。
うん、甲状腺は、注文通り作ってるっていうタイプの人が少なくとも甲状腺機能が向上する、要はたくさんになっちゃう、更新しちゃうか、うん、更新するたくさんになっちゃうっていうのはそれが多いらしいんですけど、私は少し特殊だって先生に言われたんですよ。
ほう。
っていうのがあって、今日お話ししたかったのは、はい、ホルモンの話なんですね。
うん。
で、ホルモンってさっきも言った通り、ほんの少しの量で、
うん、
ターゲットになって、甲状腺は結構あちこちの代謝に関わるところ全般なんですけれども、はい、さっき言った甲状腺を刺激するホルモンは、血の中を回っていても甲状腺だけがその発注伝票を解釈して甲状腺ホルモンをたくさん作るぞとか、うん、あんま作んないぞっていうのを決めるんだけど、うん、そういった感じで、特定の部位に特定のことをやらせるとかやらせないとかっていうのが決められるほんのちょっとでも効く物質で、
はいはい、
それが、まあ、ホルモンなんですよね。
はい。
で結構ね、脳下垂体っていうところから各種ホルモンが出ていて、
うん、
さっき言った甲状腺を刺激するホルモンは、脳下垂体が血の中のホルモン、甲状腺ホルモンの値を見てちょうどいいところにコントロールするっていう発注をかけてるわけ、
はい、
だし、他にもね、成長ホルモンとかそういうの聞いたことがあると思うし、
聞いたことあります。はい、
うん、でそういうのは、体の成長とか、あとは昼とか夜とかに合わせて、量が増えたり減ったりして、
うん、
たくさん背が伸びるっていう時期にそれが、たくさん出ると体の、なんていうかな、成長と成長ホルモンがたくさん出るっていうのがうまく合えば、その時にギュンって伸びるけど、その時に成長ホルモンがあまり出にくいと、うん、ビュンって伸びるのが少なくなったりとかっていうのがあったりしますし、
吉田さんたくさん出たんですね。
それはね、たくさん出るのと遺伝的にその体が大きくなるってその辺の掛け算だと思うね。
わお。
で、あと、よく言うのが膵臓っていうところで、
うん、
なんか生物とかやった人はランゲルハウス島っていうのを覚えてるかもしれ
ません。ランゲルハウスありますね。ラシ島ってやつですね。
っていうところでは、インスリンっていう
のを作っていて、おー、それもよく聞きます。はい。
これが血の中の糖分の量を、コントロールするっていうホルモンだったりするんですよ。
はい。
なので、いろんなところで体の中でね、ホルモンっていうのはこう私の解釈だと、なんだろうな、原材料が回るんじゃなくて、
うん、
伝票が回ってるイメージね。
ほうほうほうほうほうほう。
注文書、
うん、
とか命令書、
うん、でそれを受けるところに行って初めてそれが機能するわけですね。それ以外のところはスルーしてるわけか。
そうそうそうそう、うん、でみんながみんな全部の細胞がそれの言うことを聞くっていう全体命令のものもあれば、
うんうん、
特定の部署向けのやつもあるんだけど、うん、送り方は血の中に乗っけるといつか届くっていうタイプの送り方で、
はい、
で他のなんていうかな、栄養分とか油分とかに比べると随分少ない量で効くっていうのが特徴なんですよね。
はあ、すっごいですね。
うん、でその辺がね、ホルモンのこと少し調べたんですけど、
はい、
全てのホルモンの全ての働きがこう明らかになっているわけじゃないっていうの
を
聞いて、要は、うん、甲状腺ホルモンも代謝に効くっていうのは経験上分かっているし、
うん、
さっき言ったみたいに甲状腺ホルモンが高いとどんな症状が出るか分かってるんだけど、どの細胞のどこに効いて、うんうん、だから代謝が上がってるっていうのが全てのパターンを追っかけられてるわけじゃないらしいんですよ。
あ、大きな役割とかは分かってはいるけど、まだその詳細を全て解明されてるわけではないってことですか？
そうみたいです。
へぇ。
で、歳をとっていくと減っていくホルモンがあったり、うん、あとは、今ちょっと言った、ある年代の時に、たくさん出た方が成長するとかしないとかっていうのがあったり、
うんうんうん、
あとは、ご飯を食べたり、お腹が空いたりするときに連動して、うんうん、コントロールするホルモンがあったり、うん、要は、うん、食料来たぞみんな溜め込めって言って食料がないぞ、うん、みんな出せっていうのがあったり、すごくね、こういろんなスパン、いろんな、時間間隔で増えたり減ったり、またそれをどっかがホルモンの値を見ていて周りの状況とかと合わせて、命令を、一括して出すその、
うん、
脳下垂体みたいな、脳下垂体はねいくつもホルモンをコントロールしていて、
おー、ホルモン産生工場なんですね。
なので、 体の体調とか、こうしましょうっていうのを決めている、こう役員会議的なところがあるんじゃないかと、
うん、
なので脳下垂体では、成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副甲状腺刺激ホルモン、これねカルシウムの調整してるらしい。あとは副腎皮質ホルモン、これ血糖値とか血圧に効くらしい。
副腎皮質、
あとは
ステロイドですね。
あ、そうですね。あとは性腺刺激ホルモン、はい、で男らしいとか女らしいっていうのを作るときの、
はい、
ホルモンとかっていうのも脳下垂体から出しているし、
うん、
あと脳下垂体は紅葉っていうのもあったりして、
ほう、紅葉、後ろの葉っぱですね、
後ろの葉っぱって書くと思うんですけど、
はい、
これは抗利尿ホルモンで、おしっこが出やすいのを抑えるっていうホルモンも、
利尿っていうのはおしっこが出るのを、それを抑えるホルモン。はあ、じゃあこれが出るとおしっこ出なくなっちゃうんですか？
腎臓で、おしっこをこし取るんだけど、
うん、
それを再吸収しなさいっていうような、命令を出す？
ほう。あ、
っていうのがあったりする。
お水の再吸収を促すから、おしっこの量が減るわけですね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ほう。
で、そこから出たのが、体の違うところにまた行って、そっちが、うん、実際の、甲状になって、そこで、私の場合には甲状腺とかなので、甲状腺刺激ホルモンが出ると、喉のところにある甲状腺っていうところで甲状腺ホルモンを、一生懸命作って、とか言うけど、
うん、
何千万分の1グラムみたいなのを作ってピュッて出すと、はい、うん、体全体が元気いっぱいやりすぎになったり、元気低迷やらなすぎになったりするっていうのが、なんていうかな、実感として面白いなと思ったのは、
はい、
1ミリリットルほんのちょっとの血の中に、
うん、
数百万分の1グラムの物質が入るか入らないかで、毎日毎日体重が増えたり、毎日毎日体重が減ったり、
はあ、体重、
肩こりが起きたり、肩こりがあまり起きなかったり、
はあ、
ドキドキしたり、脈が遅かったりっていうのが起こるっていうのは、すごく、なんていうのかな、不思議だし、
うん、
健康な時ってそういうのがそれぞれうまくいってるんだっていうのを実感した時期だったので、ちょっとこんな話をしたかったんですよね、うん。
じゃあ、まあ、当然、そういう甲状腺機能が正常だったとしても、そういう、例えばちょっとした寒がり、肩こり、そういうことは起きるとは思うんですけど、今回の場合は、吉安さんの場合は、少なくともホルモンのほんのちょっとの増減、多すぎる、少なすぎるっていう、ほんのちょっとの量の違いで、体の、その、不調が、出てきたっていうことですね。
大きな変化がね。
へえ。
そうなんですよ。みたいなところがあって、
うん、
やっぱりなんていうのかな、すごく不思議だけどよくできてるなって思って、特にね、赤ちゃんがお腹の中で育っていくとき、
うんうんうん、妊娠中ですね。
うん。このタイミングで、このホルモンが出ると、どっかの臓器が大きくなって、うん、こっちのホルモンが出るとそれが次のステップに行ってみたいなことが、起きたりもするんですよ。
ほう。
つまり、それをホルモンっていうのか、その発生のための化学物質っていうのか難しいですけど、
うん、
そういった感じで体全体だったり、なんていうかな、特定の、臓器、まあそれが連携したりっていうのがうまくいくような、こう命令書が、
はい、
ホルモンで、ほんの少しの材料でそれが体全体をコントロールするってことにつながるっていうのがとても面白いし、
うん、
一方で、私はね、その治療を進めていくと、甲状腺ホルモンが、
はい、
何も飲まない時、薬とかをやめた時に、
うん、
正常値よりも低めになるように多分、
うん、
治療っていうのをやっていて、
はあ、
その時には、今は甲状腺の働きを抑える薬をだんだん減らしている時期なんですけど、
うん、
標準よりも減ってしまうと甲状腺ホルモン自体を飲まなきゃいけなくなるのね。
ほう、 もともと甲状腺ホルモンが多すぎて困ってたから治療を開始したんだけど、最終的には甲状腺ホルモンを飲むところに持っていくって治療なんですか？
そうなるっていうふうに聞いています。
へえ。
で、さっきも言った通り甲状腺ホルモンが正常値よりも増えてしまえば、体重が落ちていくわけじゃないですか。
ちょっといいですねそれ。
なんですけど、痩せますっていうサプリメントとか薬、
はい、
で国内で作ってるやつはほとんどないらしいんですけど、海外のものでは甲状腺ホルモンが、中に入ってるっていうのがあるらしくて、
よく聞きますそれ。
そうなんですね、
はい、
で多分ね、動物の甲状腺ホルモンと人間のやつはほとんど変わらないらしいので、動物から取った甲状腺ホルモンらしいんですけど、それで痩せるっていうのは目的は達せられるかもしれないですけど、私がその夏に経験した、その心臓がドキドキするとか、すごく汗をかくとかっていうのがあって、体が辛いっていうところに行ってまで、要は体を壊すのと同じような症状が出てまで、痩せたいのかっていう話とか、もっと言うと、もともとちょっと甲状腺機能が高い人に甲状腺ホルモンを追加しちゃったりすると、
は
い、心臓とかが、なんていうの、過負荷、負荷が高くなって、心臓の病気になったりとかっていうのにつながるんじゃないかと思うので、知らないうちに、ホルモンを取るとか、逆に、ホルモンが出なくなってしまうような何かしらの、薬を飲むとかっていうのは気をつけた方がいいんじゃないかなって、なんか実感としてね、
はあ、なるほど、
思っているんですよ、
いや正直昔怪しい痩せ薬は飲んだことがあって、ですごくドキドキしたし、
あ、ドキドキしたんですね。
ドキドキしました。で、なんだろう、まあ、実際にそこの中に甲状腺ホルモンが入ってたかどうかは正直わからないんだけど、まあ、ネットとかの情報を見ると入っていたのではないかなと私自身は思ってはいるんですけど、なんか脈がおかしくなったりとかして、本当にやばいっていう感じはありましたね。私、明日の朝起きてこれるかなぐらいな。
そうなので、甲状腺ホルモンが一番高かった時には、朝寝起き、まだ起きる前ね、目が覚めた だけの時に脈が90とか100近い時があって、
脈拍の正常って大体65とかそんなもんですよね。
そうですね。80過ぎるとなんかドキドキする感じがあって、で、この夏は、寝起きで70代後半で、そこで80だと昼間すごい大変なんですけど、
はあ。
で、
朝から全力指導。
10月は寝てるときに、脈拍計をつけて寝てるんですけど。
新しいアップルウォッチ2ってやつですね。
そう、それでモニターができるんですけど、
はい。
60を下回ってしまうことがあって、
きゃ
それも良くないらしいんですよ。
そうですね。例えば、スポーツを恒常的にやっている人っていうのは、スポーツ心臓って言って、なんか脈拍が正常の人に比べて遅い人はいますけど、普通
はですね、心臓にすげえ余裕があるからだよね。
そうそうそうそう、余裕があるから、普段別にゆっくりでも俺平気っていう感じで、なんかすごいゆっくりな人がいますけど、でもそれって鍛えてるからこその、脈拍であって、普通でそこまで行ったらそのうち止まるんじゃないかなっていう感じになっちゃいますよね。
そうなので、この収録日に行った時に、
はい、
甲状腺の働きを抑える薬を減らしてもらうっていうのをやったんですけど、
じゃあこの後またちょっとずつ調整されていくってことですね。
そうですね、
はい、
一方で私はその甲状腺ホルモンを飲むことになるんじゃないかと思ってるんですけども、一方で糖尿病とかね、
はい、
っていう人たちは、膵臓から出るインスリンっていうホルモンの働きが足りないので起きるっていう人もいて、そういう人たちはインスリンっていうのを、いいタイミングで、血液の中に入れてあげなきゃいけないんで、甲状腺ホルモンはね、その1日単位なんていうかな、時間単位で変わるものではなくて、なんとなく、正常値に入っていればいいんですけど、インスリンって、食べ物で甘いものを食べたりとかね、そういうのに連動して変わっていくっていうホルモンだから、糖尿病の人は、インスリン注射っていうのを、
はい、
定期的に自分でするっていう人が多くて、
そうです、食事の旅、
うん、
やってる人いますよね。
そうっていうのが自分でインスリン注射ができるっていうキットがあったりするんで、そういうのを持ち歩いて、うん、ホルモンを、頭で考えて、
うん、
要は脳下垂体くんじゃなくてね、
うんうんうん、
自分の頭で考えて、今はホルモンを増やさなきゃいけないとか、今はホルモンは、あまりないかもしれないけどこのままでいいって考えて、コントロールするっていう風になってたりするっていうのがあって、病気をすると必ず思う健康っていいなっていうのを実感しているし、それがほんのちょっとの化学物質には、塩とか砂糖とか粒々になってるじゃないですか、はい、あの粒何個かみたいなもので体全体が変わってい
く、そっかそっかそっか
っていうのを実感した年になりましたっていうことですかね。
まあ、この後まだまだ、まあ、ちょっとどのくらいかのペースでね、お薬の調整して最終的に落ち着くのかはちょっと私にはわからないですけど、まあ、でも少しずつでもね、その治療の効果が出てきて、まあ少なくとも体調が一定になってくる、早いとこね、そういう体調が一定になってくることを願ってます。
うん、ありがとうございます。一応ね、計画では今年中ぐらいに、最終的なところに落ち着くっていうのが元々の、計画なので、
じゃあまあ半年ちょっとぐらいかけながら、まあそうやって少しずつ調子を整えていくっていう、まあそんな、例えば手術とか何かをすると比較的すぐに結果をっていう風になると思うんですけど、そういう早急に結果を出す治療ともちょっと違うんですね。
そう、私の場合にはアイソトープが入った要素を飲んで、
うん、
甲状腺自体がちっちゃくなってきているっていうのはすでに確認されていて、
はい、
そのな過程で甲状腺のホルモンを作る工場なわけだから、
うん、
そこがこんな危機の時には頑張んなきゃダメだって高くなっちゃう時とか、うん、諦めて低くなっちゃう時とかっていうのが安定しないっていうのがあるらしくて、で5ヶ月6ヶ月すると、低めで安定するっていう風になっていくので、
うん、
そこに合わせた薬にしていくっていうのが、できるといいなと思っています。
はい、
ということで今日ちょっとホルモンの話をしました。
はい、
ホルモンってね、結構効く割に何がどうなってるかって分かりにくいところがあるんじゃないかなって思ったのと、なんだろう、って思ったのと、
はい、
あとは自分で実感するホルモンバランスの大切さっていうのがあったので、
うん、
お話をしてみたんですけれども、
はい、
病気になったとか調子が悪い時に、原因がね分からない、私ね、うん、最初に甲状腺の病気になった時に原因が分かりませんっていうので、うん、いくつか血液検査を受けたんですけれども、うん、それがホルモンバランスだっていうのが、見つかるまでに数ヶ月辛かった時期があったので、もし体調が悪くて病院に行くような時には、ホルモンバランスを疑うっていうのもあるのかもしれないと思いました。
はい、
はい、ということで告知の方に行ってエンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp になっています。また、そんないプロジェクトというグループでいくつかのポッドキャスト番組を配信していまして、そんない理科の時間の他にそんない美術の時間、そんない雑貨店、そして、そんなことないしょという番組を現在配信をしています。そしてですね、そんない .com sonnai.com というウェブサイトで、全部の番組とそのバックナンバーというか過去の分まで聞けるようになっていますし、そちらのウェブサイトから、そんない理科の時間にメールを送っていただくこともできます。一度遊びに来てみてください。また、YouTube での番組配信や、Twitter での配信情報のお知らせですねもやっているので見てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今晩はね、さっきもちょっとオープニングで触れたのかな、十五夜がすごく明るい日で、
綺麗です。
別に快晴だったので、
そうですね、
とても綺麗だったなと思って、うん、結構なんだろう、非日常な雰囲気をね、
より若返る雰囲気ですね
演出してくれたんですけれども、実際の満月はカレンダー上は明日になるのね。ただ十五夜は前の日になることが多いんですけど。
そうかそうかそうか、十五夜とそうか、カレンダー上の 数字と、あとは月の満ち欠け、若干ずれることがあるってこと
ですね。そうですね。まあ、分かりやすく言うと、はい、新月の日が、日付は1なのね。1日から始まるから。はい、うん、でも、月齢は0から始まるので。
ほう、そうか。
3日から1日ずれるっていうのが分かりやすい。
なるほど、それは、すごい分かりやすい。はい、
そんな感じで、月もまた、満月のね、高さがだんだん高くなる時期ですので、そんなのも見ながら、はい、月や星を楽しむのもいいかもしれません。はい、ということで、そんなエリカの時間 B、今回はこの辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。